クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様こんにちは、ペテロ久保田です。今日は心に残る神様からのプレゼントということについて話をさせていただきたいと思います。私にとって心に残る神様からのプレゼントというのは、今から20年以上前ですけれども、イスラエルのエルサレムに初めて行った時に与えられました。ちょうどその頃ですね、私は、20歳代で、石油会社の駐在員としてエジプトのカイロに住んでいました。12月になっていました。で、その時、仕事も一生懸命やってたんですけれども、ボランティアで、カイロの日本人会の、会報で毎月1回出しているので、パピルスっていう会報があって、そちらの方の記者もやらせていただいてて、ちょうどその当時の、その解放の責任者が中東アフリカ、朝日新聞の中東アフリカ総局長の佐藤金也さんって方だったんですけども、偉い方だったんですけども、プロのそういう記者のもとで、そういう取材とか原稿を書いたりできるので、かなり、こう危機としてですね、やってました。いろんな人に会った。ちょうど当時ですね、エジプトのカイロに、日本の援助で、オペラハウスができるってことがあったので、オペラ歌手とか歌舞伎役者とかいろんな人が来たんですね。で、そういった方に、片っ端からこうインタビューしたりして、またそれを記事にしたりとか、そういうことをしていたんですね。で、12月になったんですけども、それをしている過程で、私は思ったのは、本当にこう自分が書きたいと思うこと、伝えたいということが書けない。で、書いても分かってもらえない。本当に自分は孤独なんだなっていうのをですね、日本にいた時にはあんまりそういうことを考えたこともなかったんですけども、本当にそういうのを感じました。で、なんかこう、孤独の淵に落っこちていくような感じだったんですね。で、その時にふと思い出したのは、イスラエルのエルサレムに住んでる音楽家、がですね、自分のやりたいことっていうのは、クリエイティブなヒントを知ってるような気がすごくしたんですね。何か自分の知らないことを知ってるはずだって、私はそれを何としてでも知りたいって思ったので、12月に休みを取ってですね、イスラエルのエルサレムまでそれを聞きに行きました。で、それ話を聞いてみたら、自分は、神様のために、音楽を作ってるとか、自分のやりたい音楽は神様しかわからないっていうような話を言うんですね。私は一体何を言ってるのかなって思ったんですけども、カトリックだったんですけども、それでその日の夜だったんですけども、私は一人で6畳ぐらいのところの部屋で、こう横になって、なぜ自分はわざわざエルサレムへ来たのかなって、で、その時に神様っていう話を聞いたと。っていうことをこう振り返ってたんですね、順序立てて。その時に急にですね、あ、神様本当にいるっていうように試作が、今もってよくわかんないですけど、飛んだんですね。それだけでなく、その、左上の方にね、本当に神様おられるっていう言葉が、わかったんですね。それでもう嬉しくて、本当に涙がバーッと出てきて、2、3時間ずっと嬉しくて泣いてたんですね。で、さっき言った孤独の淵に落ちていく感じだったんですけども、でも、あ、私のことを完全に分かってくださる絶対的な存在がいて、で、自分が何も言わなくても私の心の底の願いとか、その完全に分かってくださるっていうのをね、そういう絶対的な存在が本当にいるって、そんなことね、考えたこともない人間だったんですけども、神様がいるとかいないとか、そういう考えたこともない人間だったんですけども、突然本当に神様が本当におられて、いつだって見守ってくださってるってことが分かった時に、本当に嬉しくて嬉しくてしょうがなかったです。それで、自分が持ってたこの孤独っていうか、そういうのも解決したなって思ったんです。もう、誰かに分かってもらおうっていうかね、分かってもらえないとかね、そういった悩む必要ない。絶対的に完全に分かってくださる方がいるか大丈夫だっていうことですね。で、本当に嬉しくて、翌日、朝起きたらですね、そうだ、教会に行こうと思って、エルサレムの街をですね、探して教会を歩き回ったりしました。で、それで、その 前日に会った、音楽家と会って、いや本当に神様が本当にいるっていうのが分かったって言ったらですね、ちょうどその、その人もですね、19歳ぐらいの時にその本当に神がいるっていうのが分かって、でその時のことを思い出してなんか泣き始めたんですね。でそれから今度は私、東京にフランセスカって英語の先生がいて、でまあちょっと彼女に電話したんですね。いや本当に唯一だけど、エルサレムに行って神様が本当にいるってことが分かって嬉しくて泣いてるって話をしたら、ね、なんかこう そんなバカなことを言うっていう感じで言われるかなと思ったら、フランセスコも泣き始めて、で後で手紙が来て分かったのは、19か20か教会には行ってたんだけど、神が本当にいるとは思ってなかった、それがある日突然神が本当にいるってことが分かった日のことを思い出して、泣いたってことで私に聖書を送ってきたんですね。それで気のせいかなと思ったんじゃなくて、本当に神様っていうのは本当におられるってことが、こうだんだんと分かってきました。で実際に、それからこのエジプトに戻って、それから今度は日本に帰国して、で7ヶ月か8ヶ月経ってから初めて教会に行き始めたんですけども、教会に行き始めて、分かってきたのは、聖書の中にパウロって、使徒パウロっていう、人が出てきて、彼もそのダマスコ途上で復活のイエス様と出会ったってことを知って、あ、自分はこういう体験だったのかなって思ってきました。それとともにですね、主をおのれの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださるっていう聖書の箇所があるんですけども、本当に、私の出会った神様っていうのは私の心の底の願いを知っていて、でまあ主をこう大事としていけばその心の底の願いを叶えてくださる方なんだっていうのが分かってきたんですね。それで、あの時にあったイエス様っていうのが本当に聖書に書かれているイエス様と同じなんだっていうのがだんだんと分かってきました。私にとって心に残る神様からのプレゼントとは、この、20年前に出会ったこのイエス様との出会いのことです。で今でもなんかその時のことを思うとですね、なんかこうジーンときて、本当にこう何も見えなくてもいつも見守ってくださる方がおられるってことを考えたわけですね。とても嬉しくてですね、あ大丈夫だって思ったりとか嬉しいなって思ったりしています。で本当に心にいつまでも残る、本当にずっとずっと残っていく神様から の最高のプレゼントがこのエルサレムにおいて私が出会ったイエス様との出会いのことです。今日は最後まで聞いてくださったことをありがとうございます。またお会いいたしましょう。さようなら。